まあ、水分の次は、まあ、やはりあの口に入れるまあ食べ物なんですけど、はい、そうですね、まあ、その中でもやはり一番メインとなる主食、はい、
主食、
まあ、ご飯とかパンとか麺類について今日はお話しできればと思ってます。
まあ、いろんなものがありますけどね、はい、まあ、あの災害時となれば、その普段だとね、まずはちょっとこう炭水化物はカットしてダイエットっていう話もありますけど、逆にね、非常時となればまずそのカロリーをバッと取れる、
そうですね、
炭水化物って大事な気がしますけど、
はい、ね、それ例えばまあお肉とか魚ですと、まあ、それはそれで栄養分はあるんですけど、うん、やはりこうお腹にたまるっていう、はい、そうするあの満足感ですね、満腹感を考えると、やはり炭水化物のご飯とかパンを優先した方がいいと思います、
うんうん、そうですよね、疲れてる時は糖質がいるとか言いますしね、
はい、
うん、でまあ主食、備蓄できるようなものというとどういうものが挙げられますかね。
そうですね、まあ、あのまず、まあ、ライス、はい、パン、うん、まあ、麺類なんですけど、はい、まあ、ライス、まあ、ご飯ですと、まあ、いわゆるアルファ化米ですね、
はい、
うん、あとはあのレンジでチンをするようなあのパックに入った、うんうん、
はい、
ご飯、
はい、
であとは、まあ、あのまあ、私も使ってるんですけど、まあ、いわゆる缶詰に入った缶飯ですね、うん、はい、うん、
あとまあお粥とかもありますよね。
お粥のパウチとかもありますね。
はい、いろんな、なんかパッケージだけ見てもいろんなパターンのものが結構ありますけれどもね。はい、ちょうど昔中学生の時、学校で9月1日に乾パン配られてたんですけど、はい、 はい、ああいう乾パンなんかもまあ主食に入りますかね。
そうですね。まあ、パン類で言いますと、昔ながらの乾パンと、うん、はい、最近はあの、パンの缶詰ですね。
あ、はい、ありますね。
結構ふっくらしたものとか、うんうん、あとはあのいわゆるクラッカーとかビスケット類も、
なるほど、
あのパンの一種になると思います。
うんうんうん、で、あと麺ですね。
それ麺はですね、まあ、いわゆる、まあ、カップラーメンのようなものもあるんですけど、まあ、そちらの防災用のものも出てはいますので、
ええ、
はい、そちらも、まあ、いわゆる、まあ、最近はもうご飯は食べないけどパスタとか、
はい、
こ うどんとかラーメン好きっていう方もいらっしゃるので、そちらも主食になると思います、
は
い、
なるほどね、はい、あのなんかパスタのアルファ化米みたいな、
はい、
あれお水で戻すってことですか。そういうのも
あ、まあ、お水とかお湯で戻す、うんうん、まあ、いわゆるアルファ化米の中に、はい、こうパスタが、まあ、あの長いものではなくて、いわゆるこうマカロニのようなショートパスタなんですけど、はい、うんうん、そういう商品もあります、
はい、ありますね、はい、あの味がついてる、
そうですそうです、ね、はい、
うんうん、
ペペロンチーノとか、ね、こうクリームの味のついたものがあります、
うんうん、じゃあまあいろいろ揃えると味の変化もつけられるっていうところもありそうですけどね、はい、まあ、どれが一番いいってことはないんでしょうけど、
はい、
どうですかね。
そしてまずあの、まあ、いわゆるライス、うん、ご飯類で言いますと、まあ、のアルファ化米、はい、パックのご飯、
うん、
まあ、缶に入った、まあ、缶飯、はい、まあ、おかゆがあるんですけど、うん、まあ、それぞれやはりいいところと悪いところがありまして、はい、例えばのアルファ化米は、
はい、
あのまあ、必ずこれはもうお水かお湯が必要です。
そうですね、
はい、
う
ん、でお湯ですと大体メーカーさんで違うんですけど15分から20分ぐらいで、お水ですと、まあ、60分。
はい。
で、まあ、食べられるんですけど、うん、まあ、こちらのお水の場合ですと、はい、やはりこう、多少ちょっとボソボソはしていますので、はい、まあ、それは事前にやはり試して、うん、あ、こういう食感になるんだなっていうのは、試した方がいいものだと思います。うん、
なるほどね。まあ、お湯が沸かせればね、はい、こう、あったかいものが食べられるっていう意味でも、はい、お湯で戻せると、まあ、理想的かなっていう感じはしますよね。はい、
そうですね。でアルファ化米の他にあのパックのご飯もあるんですけど、はい、うん、まあ、こちら通常食べられる場合は皆さん電子レンジでチンなんですけど、
う
ん、
そうですね、
今おっしゃられたようにお湯を沸かせる環境があるとこうお湯で湯煎にかけても美味しく食べられます、
はい、
でパックのご飯は、まあ、私の個人的な意見なんですけど、多分通常のご飯に一番近い食感とか風味のものですので、お湯を沸かせる環境がきっちりと用意されていれば、はい、パックのご飯がおすすめです、
うんうん、なるほどね、はい、じゃあまあ例えばお家でちょっとこう避難生活を何日間かするっていうようになった時は、はい、こうそういうものを湯煎する用のちょっとこうお水をね、はい、
そうですね、
まあ、このお鍋で毎回湯煎はこれでずっとやるみたいなことで取っとくといいのかもしれないですね、
そうですね、
いろんなもんできますもんね、
はい、
なるほどなるほど。じゃあお粥はどうですか。
お粥のパウチはですね、はい、まあ、こちらの、まあ、以前もお話したことはあるんですけど、あの病気の時とかですね、はい、やはりきっちりした食事ができないっていう時には、うん、やはりこう水分と一緒に栄養を取ることができますので、はい、こちらは、まあ、あの、まあ、例えば乳幼児だとか、はい、ご高齢の方も、こう、嚥下が困難な方も、こう、飲み込む形で、はい、こう、まあ、お米の、はい、あの、栄養分取れますので、そういう意味でもおすすめではあります。
うん、
ただ、こちらはですね、お水で薄めてる分があって、やはりカロリーがあまり高くないので、はいはい、
そうですよね。
はい。そういう部分の、やっぱりデメリットの部分は、あります。
なるほど。普段ね、なんか痩せたいわなんて時はまあそれこそいいけど、
はい、
やっぱり災害時はしっかりカロリーを取りたいと。
そうですね、
ね、なりますもんね。でそこは注意が必要っていうことですね、はい、ただまあ前にご紹介いただいたように、その、ミルクが必要な赤ちゃんに上澄みでちょっと代用できるっていうお話あったから、はいはい、やっぱりちょっとこう備蓄しておくといいですよね。
そうです、まあ、完全に栄養素を、うん、保管できるわけではないんですけど、はい、
うん、
まあ、その乳児に、うん、重要なのはやはり水分と糖分ですので、それは若干でも、うん、こうお粥の上積みでは取ることできますので、うん、はい、あくまでも時間稼ぎ、
う
ん、
ないよりはいいという、はい、
時間稼ぎとして、はい、こう転用していただくことも可能だと思います、
ね、そういうアイデアというのもここにあります、
はい、
あと、まあ、賞味期限がちょっと気になりますけど、お粥はちょっと短い。
お粥はそうです、いわゆる防災用のものを缶詰に入ったものとかですと3年とか5年のものもあるんですけど、
はい、
まあ、お粥のパウチは通常スーパーでも100円ぐらいで、はい、売ってるものですので、はい、売ってますね。うん、比較的簡単に手に入ってお安く手に入るので、どちらかというと、はい、こう日常で売ってるものをこう防災備蓄としてなさいといた方が、まあ懐にも優しいかなっていうことです、ね、はい、思います、
はい、あとは豊富士さんでも作ってる缶に入ってるご飯ですね、
はい、で、うん、缶に入ってるものは、まあ、全部が全部ではないんですけど、
はい、
やはりこちらも湯煎かけないと食べられないものが多いのと、
う
ん、
ほうほう、
あとは保存性はやはり缶ですので、
はい、
パウチと比べるとより高いんですけど、食べた後のゴミの溶石が、うん、結局形がこうかっちりしてるので、
そうですね、
傘があるんですね。なのでその部分ではこうパウチですとこうくるくると折りたたんで捨てられるんですけど、ゴミが増えるっていう意味ではやっぱりデメリットな部分がありますね、うんうん、
なるほどね。まあ、でも期限が長かったりとか、はい、そういうのはありますよね。
ただ防災食となると、多分アルファ化米とかは、うん、水分がないので乾燥した状態ですので、はい、5年とか7年、
アルファ化米長いですよね、
ま、そうなんですよ、
うん、
ただ私ども商品もそうなんですけど、うん、まあ、その玄米の缶詰とか、はい、まあ、他社さんの缶飯はやはり水分も入っているものですので、その分こう味だとかの劣化も高くなるので、うんうんうん、そこまで長くは、
そこまでは長くない、
はい、ただそれでもまあ3年とか5年、
うん、そうですよね、
はい、ではありますので、まあ、そのゴミの部分にするか、うん、それとも開けたらそのまま食べられるかっていうのをどう優先するかによると思います、
うん、なるほどね、はい、まあ、この辺がお米系のものということになりますけど、はい、パンはそうすると、ね、さっきも出てきましたけど、缶に入ってる最近よくある、
はい、
ちょっとふわふわしたパンと、はい、まあ、缶パンとっていう感じですかね、
は
い
は
い、
そうですね、まあ、昔ながらそのいわゆる缶パン、うん、カリカリしたものは、はい、結構あまりよろしくない防災食みたいな感じで、
まあ昔ながらっていうね、あと硬いっていうイメージ、はい、
こうなんか食べにくいとかっていうイメージがあるんですけど、うんうんうん、先ほどそのお粥のパウチの話ではないんですけど、栄養素的にはすごい優れてまして、
はい、
で、まあ例えばなんですけど、まあ、メーカーさんによって多少違うんですけど、はい、大雑把に言いますと、例えばアルファ化米とかパックのご飯は、うん、100g 換算で言うとカロリーがだいたい150キロカロリーなんですね、
はいはい、
うんうん、でお粥のパウチは30キロカロリー、
はい、ね、低いですね、
はい、でただこれが乾パンに行くと500キロカロリーぐらい、はい、なるんですね。
なるほど。
なのでカロリーの面だけで言うと、うん、すごい優れてますし、
うん、
先ほどのアルファ化米と同じでこうカリカリしてるってことは水分があまりないので、劣化しにくいっていう部分で保存性も高いものなんですね、
はい、
なので栄養素カロリー的には、うん、乾パンはおすすめ なんですよ。ただこれはやっぱり食べ慣れてないので、日常の食生活に入ってないので、いざって時に食べろって言われても、食べにくいもの。
なるほどね。
で、そういうお声もあるので、ふわふわしたパンを食べたいってお声があって、で、こうパンを作られたパン屋さんがパンの缶詰っていうのを作られて、ふわふわした食感の保存食を作られたっていう流れですね。
うん、そのふわふわのパンの缶詰は特徴としてはどんな感じですか？
こちらまあ大体のメーカーさんのものがやはりオーブンで焼いたものを缶に入れて、じゃあそこから蓋をするしますので、やはり多少日常食べてるパンよりはちょっとパサパサ感があるのと、あとはまあ食べやすいようにっていうことはあると思うんですけど、食パンのように味がついてないものがあまりなくてですね、大体ちょっと甘さがありますので、やはりこれも購入して一回食べてみないと、食パンのイメージで食べると、あ、ちょっとこれ甘いなとかっていう感じはちょっとするかもしれないですね。
なるほどね。
はい。
そうか。じゃあまあ食べ方をちょっと工夫する必要があるものかもわからないっていう感じですね、はい、ちょうどうちあるんですよ、そのふわふわ系のパンの缶詰あって、あ、
はいはい、
あの某有名、デニッシュパン屋さんの出されたやつ、はいはい、
ありますね、
ね、ちょうど5月ぐらいに切れるので、
はい、
一丁食べようかなと思ってちょっと今、はい、あの 前線に出してあるんですよ、ね、うん、だから多分でもね、それもチョコレート味だったと思うんですよね、はい、やっぱりね、だから甘いんだろうなとは思っているんですけどね、やっぱり食べてみた方がいいですね、
食べてみて、ああ、こういう味なんだなっていうのは、頭の方が理解しておけば、いざって時に、はい、あ、思ったと違うっていう、まあ、ショックを受けなくて済みますので、で、まあ、いろんなメーカーさん出されてるものも、はい、やはり、まあ、甘さはあったとしても、美味しく食べられるようにってはありますので、はい、まあ、その、自分が思ってるパンとのギャップですね、
はい、
それを埋めるために食べておいた方がいいと思います。
なるほどね。そして、あとは麺類ですけどね。
はい、でこちらはですね、はい、まあ、のアルミパウチに入ったものとか缶に入ったものもあるんですけど、まあ、通常のいわゆるカップラーメンやカップうどんのようなものをそのまま本当に長期保存、
はい、
ですね、例えばこの、ポリ容器に入っているのがまあ通常なんですけど、はい、
そうですね、
それが缶に入っているっていうだけで、こちらもあの、まあ、味はそんなにあの変わらないですね、普通のラーメンとして、普通のカップうどんとして食べられるものが多いですね。
知ってる味だなっていう感じですね、はい、であのね、瀬川さんに教えていただいて何と言ってもびっくりしたのが水でもいけるっていう。
そうですね、まあ、通常ですと大体3分から5分
お湯でね、
お湯で戻るんですけど、お水の場合は大体20分ぐらい、
はい、
でしかもこう2、3回ぐらいこう、箸でこうかき混ぜて、
はい、
でないとうまくこう水が回らないのでそれをすれば、
はい、
あの食感は、あのそんなにバリバリとならずに普通に戻されて、まあ、もちろんあったかくはないんですけど、逆に夏だと、あの冷やしラーメン風で、暑いのよりはこっちが食べやすいかなっていう感じですので、それも一度試してみた方がいいと思いますね、
そうですね、
はい、
やってみましたよこれ。
あ、やりました。
やりましたやりました。あ、本当だと思って、食べられると思って。
よかったよかった。
結構びっくりしましたけど、ね、でもまあアイデアですよね、やっぱりその辺もね。
そうですね、もうカップラーメンはお湯でっていうイメージがあるので、水で試そうと思わないですけど、別に水で試しても時間かかるだけで全く問題ないと思います。
そういうことですね。アルファ化米と同じ考え方ですね。
そうですね。
水だったら長くみたいな。
はい。
ねえ、まあ、そういうことなんで、こういう知識もちょっとね、合わせて覚えておきながら、主食の備蓄というのをちょっと改めてね、考えてみて、チェックしていただくといいかなというふうに思いますね、はい。いろんなパターンがやっぱり揃えられるのが一番いいですよね、なんかあった時にね。
一番ベストであるんですけども、やはりあの、保管スペースの問題だとかもありますので、まあ、いろんな情報を仕入れられた上で、じゃあ自分はこうしようっていうのを考えられた方がいいと思います。
そうですね。はい、さあ、そしてですね、まあ、いろいろとご紹介いただいたんですけど、はい、あの、東洋フーズさんのご飯が缶に詰まってるもので、
はい、
玄米のご飯が入ってるものがありますよね。はい、今日なんかそちらをプレゼントしていただけると。
そうですね。
はい、
玄米の缶詰が、あの、プレーン風味のものと、まあ、味がついてないものと、はい、ほんのり醤油味のものが、はい、まあ、2種類か3缶ずつ、
はい、
6缶入ったものを、5名様に
ありがとうございます、
はい、プレゼントいたします。
ありがとうございます。 私個人的にはこの玄米缶のご飯に、はい、東洋フーズさんの、あのなんかあの厚揚げのトマト、
あ、はいはい、トマト煮でした、はい、
あれをかけるとなかなか美味しく食べられる。
そうですね、リゾット風になりますので。
そうそうそう、ね、でご飯がちょっとやっぱりこうギューってなってるから、こう、はい、固くなってるところもこうトマトソースがかかると食べやすくなるみたいな。
ありがとうございます。いい感じ、新しい食べ方。
そうそうそうそう、かけるみたいな、はい、ぜひ皆さんにもやっていただきたいので、ね、こういうものもあるということで、試していただいてね、はい、備蓄のアイデアとして覚えていただければということで、ご希望の方5名様にプレゼントさせていただきますので、ぜひご応募ください。葛飾 FM 宛てご応募で大丈夫です。東洋フーズプレゼント係と書いて送ってください。こんな備蓄食はありますかとか、こういうのは作ってもらえないんですかなんていうアイデアなんかもあればね、ぜひ教えていただければというふうに思います。また、シェイクアウトの訓練、葛飾区一斉防災訓練シェイクアウト、こちらに参加してくださる団体さんなども募集しておりますので、ご希望の方ぜひこちらもご応募いただければと思います。さあ、ということで、瀬川さんと一緒にお届けしてまいりましたけども、瀬川さん、じゃあまた1ヶ月後ですけど、はい、風邪など召されませんように、
はい、気をつけます、
はいはい、ぜひね、お忙しいと思うので体調もお気をつけいただきたいと思います、はい。この時間は防災活動とともに食品備蓄の大切さを皆様にお伝えしています。東洋フーズ株式会社瀬川さんと一緒にお送りしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。